自分平和戦略。
アロハ、ぽいぽいアロハの板羽由佳です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自分らしく平和に生きるための実践的アプローチということで、前回は自分の心の小さなトゲを自分で抜いちゃうっていうすんごいポッドキャスト上セッションをしていただいて、私もずっと心がね、あれからね、ふわふわかな、軽いかな、なんかいい感じです。うん、最高ですよ、ね、ゆかさん。
自分の中にこう沈んでた重しが引っこ取れたみたいなね、感じありますよね。
ね、私知らなかったけど、自分の中に重しあるなんて、もう知らなかった。
でもその重しがあるおかげでね、うん、なんていうのかな、あちこちふわふわ行かずに済むし、安定的に歩けるしって、だから重しがあることは素晴らしいことなんだけど、でも10歳の時にできた重し、ね、うん、50歳過ぎてまで必要かなって、で、10歳の時にできたそのプロテクター、もう、ちっちゃいプロテクターだからもう腕通すのだって大変じゃないですか。ピッチピッチ。ってことは自分の思考も狭まっちゃうし、自分の行動もね、そのピッチピチになったそのプロテクターつけてたら狭まっちゃうから、もっと自由に生きるっていう面でおいて考えるなら、そのプロテクターは今まで守ってくれてありがとう。でももう、今私、もうこの年になってそのプロテクターなくても走れるから大丈夫よっていう感じですよね。
いや、ラッキーですね。この番組、このタイミングで聞けた人は、ここから先は、割とこう、フラットに生きていけるってことになるじゃないですか。
そうです、そうです。軽やかに、かつフラットに。
わあ、最高だ。すごい。
平和化です。
本当ですね。本当に最高ですよ。で、ゆかさん、私ね、なんか、ゆかさん、いろんなことをご存知なんで、ちょっと欲張って、他にもなんかちょっと、いい、お話というかね、やり方、うん、なんかテクニック、スキルみたいなの、もっともっと教えていただけたらなって思っちゃいました。
ですね。じゃあ今日は、私、エネルギー調整者としてね、こういろんなものを提供させてもらってるんですけど、ネガティブなエネルギーを自分にとって好都合なものに転換させる捉え方っていう話しようかなと思ってます。
どういうことですか？
例えば、何か自分にとって嫌だなって思うことが事象として起きるじゃないですか。
はい。
例えば、この地球上で嫌だったなって言ったら、お金のこととかね。
ああ、そうですね。
人付き合いのこととかで、うん、なんか嫌な、って思うこととか、なんでこんなこと起きるのって嫌なことあると思うんですね。うんうん、
はい。
それって、実は嫌なことではなくって、自分にとって好都合になりうるって話なんですよ。
本当ですか？嫌なことは嫌なことだけどね。そうじゃないんだ。
そうでしょ？そうじゃないんですよ。もう一つ踏み込んで、これ全部話後で繋がってくるんで、もう一つ言うと、その嫌なことっていうのは、要はね、結局、自分の問題ではないってなるから嫌なことになるんですよ。だから、あの人のせいだとか、これがこうだからこうなったとか、全部自分の外側のせいにするから嫌なことって思うんですね。
ああ、でも嫌なことあった時って原因を探ったりとか分析してみたりしますよね。
ね。うん、そうすると、それからなんか嫌なことが起きた時にどうせ私が悪いんでしょってなる場合もあるんだけど、これもアウトなんですよ。なぜかっていうと、誰かのせいとか、嫌なことが起きた時に、あの人がこうしたからとか、だからなんか、あのことがこういうふうになったからとかっていうのは、まず自分から引き離して、自分とは違う世界の話だって言って、嫌なことを遠くに置く。うん、それからそれを逆に、どうせ私が悪いんでしょって言って終わらせておくみたいなのもダメなんですよ。つまり、どっちにしても、その嫌なことから逃げてるだけなんですね。
本当だ。
うん。つまりはね、何がそういうふうに思わすかって言ったら、自分の中にバグがあるから、その事象を嫌だと捉えるし、その事象、その人のことを嫌な人って思っちゃうんですよ。これ難しいかな。トゲが、自分の中にトゲがあったり、傷があったりすると、それがうずいてその人のことが嫌って思ったりするし、うん、前回のその里見さんの話をちょっと受けて、もし言うならば、例え話でするならば、裏切られたっていうこの感覚ね、うんうん。 これなんで裏切られたって思うかって言ったら、事前期待っていうのがここに入るんですよ。
確かに
ね。
確かに、そう
こうい
で
う
す
ふうにし
ね。
たら、こういうふうにしてくれるだろうって思って、その事前期待って、まあ、エゴなんですけど、自分の。この人、こうやってやったらやってくれるだろうって思ったことをやってくんなくて、違うことをやってくるから裏切られたってなるんですよ。
そうですね。そうです、そうです、
ってこ
そうで
と
す。
は、その事前期待っていうエゴを持ってなかったら、そんな事象は起きないんですよ。自分がやりたいからやりました。以上で済む話なんですよ。自
そう
分
か、
がやりた
そうい
からやった。
か。
それに対してその人がどういう行為をするかなんてどうでもいいんですよ、本来は。なのに、事前期待を持ってこういうふうにしたらこういうふうにしてくれるだろうって言ってやってくんないから、なんでこうなったってなるんですよ。これ、いい人あるあるですね。いい人ぶってるあるある。
刺さりますね。ゆかさん刺してきますね。そうですね。いい人ぶってるあるある。そうですね。こういうことしてあげたら、ありがとうって感謝してくれるに違いないとか。
そうです。いい人ぶってられる。違う。あなたがやりたかっただけでしょっていう話なんですね。だからそのネガティブなものが返ってきてる時っていうのは、自分の中に何かがあるんじゃなかろうかっていう探るタイミングが来てるってことなんですよ。そしたら、あ、これ自分の中に事前期待あったなって気づける最高のタイミングになるわけじゃないですか。
確かに、確かに、はい。そうですね、本当ですね。
ね、とか、例えば、かわいそうって思う人のこと、ほっとけない人って言いますよね。
ああ、そうですね、
いい
はい。
人あるあるでね。それなんでかって言ったら、結局ね、自分のことをその人はかわいそうだと思ってるんですよ。で、自分がかわいそうで、自分が助けてほしかった、自分が助けてほしいと思ってるから、本当は自分を助けたいんだけど、自分を助けることできないと思ってるから誰かのことを一生懸命助けるんだけど、結局自分のことを助けてないからいい結果にならないの。
ああ、ゆかさん、やっぱり自分が一番大事ってこと？
そう、自分が一番基本ですってことなんです。だから、前回のヒーリングも、自分のことを自分が助け出しに行ったじゃないですか。
あ、そうですね。
誰かに助けてもらおうって思ったって、誰かなんて誰かわからない？でも自分は自分のことよく見てきたから、自分で自分のことを助け出すことできるでしょう。感情的にね。だから、自分を大事にするっていうのはそういうことなんですよね。だから、自分優先っていうのは、要は自分勝手にやるっていうわけじゃなく
じゃ
て、
なくて、
その人のことかわいそうって思った時に、かわいそうだなと思うから助けてあげたののにですよね。のにが出るから愚痴が出るって言いますけど、助けてあげたのにこんなことになっちゃったっていうのは、その人を助ける前に自分のことをまず助けなきゃって話なんですよ。自分にベクトルを向ける。
あ、そうか、そうすると本当だ。そのネガティブな事柄が起こった時はちょっとしたチャンスですね。
チャンスなんですよ。
チャンスですよ
だから、
ね。
ネガティブウェルカムになるわけです、そうなると。
本当だ。何
嫌な
そ
ことが起
れ。
きたときに、よっしゃ、タイミング来たっていうことなんです。だから私は、嫌なことが起き、まあ大体バイオリズムでね、弱っ、こうエネルギーが落ちてくると、嫌なことが起きるというよりは、気づくんですよ。あれ嫌だわ、とか、いうのが急にね。でも、その時に、あ、まだ傷がこの中にあるって思って、これが嫌だと思う私は一体何があったんだろう、過去にって探るんですよ。人ってね、脳ってうまくできてて、嫌な思い出って忘れるようになってんですね。よっぽど嫌なことじゃない限り。だって嫌な思い出ばっかり抱えて生きてらんないでしょ？
いや、本当ですよ。
だからちゃんと脳ってうまいことなってて、でもそれがどっかに、こう、意識、こう自分が、頭、こう脳みそって5%ぐらいしか使ってないって言いますけど、この5%の中に上がってきてないだけで、残りの95%のどっかにあるんですよ、記憶が。それを探り出していく。グッドタイミングって感じなんですよね。そしたらさっきみたいにヒーリングをしてあげればいいし、で、自分をその時の、その同じような辛い思いをした時の自分に帰って助け出しに行ってあげることができますよねってことなんですよね。
へ そっか。ヒントになるんです
なん
ね。
です。それと、
うん。
また違うちょっとアプローチから話をすると、な
はい。
かなかこうお金が入ってこないっていう人がおられると思うんですよね。で、なんでかってことなんですけど、お金って入ってくるものじゃなくって、循環させるものなんですよ。エネルギーだから。お金ってこの地球上でね、エネルギーが物質化した一番わかりやすい最たるものだから、良くも悪くもエネルギーですよね。だから、いいエネルギー、いい人たちが稼いでも、いい人たちって、まあ、いい人悪い人っていないんだけどな、なんだろう、この地球上でいいとされていることで稼いだらいいエネルギーって言われるし、この地球上でダメと言われるもので稼いだらダメなお金になるけど、まあ、どっちにしてもエネルギーなんでね。だから、まあ、麻薬王もお金いっぱい持ってるじゃないですか。でも麻薬がこの地球上ではダメだって言われてるから悪いお金だって言われてるし、
そうですね。
ね。で、世の中に貢献して、こうロボットを作りました、ロケット作りましたっつって稼げてる人、まあテスラなんかそうですよね。た
う
だ、世の中に貢献してる、あれが世の中に貢献っていうみんながそういう目で見るから、いいお金ってなってるだけで、エネ
おお、
ルギーで見れ
面
ば同じ量なんですよ。
白い。ああ、そっか。
そう。で、まあそのエネルギーの話なんだけど、そのエネルギーって、溜め込んでたってどうにもならないんですよ。ぐるぐる、その自分の中でぐるぐる回すから、もっとこう大きくなっていくし、いろんな人が関わってくるしっていう感じだから、まず、このお金は入ってくるものという考えよりは、ぐるんぐるん循環させるものっていう意識に変えるんですね。そうすると、まず、何か支払いの何かが来た時に、また支払わなあかんってこうなるじゃないですか、お金が。足りない時って。そうじゃなくて、あ、支払ったら入ってくるっていう意識になるんですよ。だから、支払いを、もうでかい、支払いができないじゃなくて、支払って出ていったら必ず入ってくるっていう意識に変えるだけで、お金って回るんです。
ついついね、入ってくるの待っちゃいますもんね。もう入ってきたら支払えるっていう考えになってるけど、支払
じゃなく
ったら
て、
入ってくるよっ
もう、
ていう。
そう。で、もう一つ言うなれば、そうなってくると、支払うということに対して、ものすごくきっちり見ていくようになるんですね。これが浪費なのか、これがエネルギーを循環させていく投資なのか、で、何かその時の欲望で買いたいっていうだけで買うのは浪費じゃないですか。それってその時だけの喜びでしょう。そればっかりが続くから循環させてないんですよ。でも、このお土産を買って、まあ、先の事前期待とちょっと被るから、ここは細かく見ていかないといけないんだけど、でも、このお土産を買って誰かにあげるっていうのって、これってまあ循環してますよね、エネルギーを。
してますね。
そうすると、その人から帰ってくるというよりは、また違うところから違う形で入ってくるって、これが循環なんですね。だから、仕事で支払いしなきゃいけないって、でもそれはやってもらったことに対してありがとうのお金を払ってる。でもそれをやり続けると今度違うとこからまた仕事お願いしますって入ってくるって感じなんですよ。これを信じられないとフリーランスはできないし、これを信じ、あ、だからこれを信じるからフリーランスで入れるし、これを信じるから事業ができるし、これを信じてぐるんぐるん回すから経営者になっていくしっていう感じなんですね。
わあ、これね、信じるっていうところ、ちょっとね、盲点かもしれないです。なんか、その考え方、すごくいいなって思うし、もしかしたら知ってる方もいるかもしれないけど、それを信じられるかどうかっていうところ、考えたことなかったですね。
ですよね。だから、早い段階で信じることができると、やっぱりね、払うときって、やっぱりこう、自分の身銭をね、身銭をこう払うとかっていうぐらいだから、ちょっとビリビリって剥がされて痛い感じがするんですよ。だから、大きくなればなるほど痛いから、早い段階でそれに慣れていかなきゃいけないんだけど、でも仕方ない。もう、今知っちゃった人は今から変えてもらったらいいんですけどね、その捉え方を。だから若いうちにどんどんそれを知っておけば、若い人はどんどん、そのぐるんぐるん回せるようになっていくから、すごくラッキーなんだけど、まあ私たちの世代でもそれを変えることはできるから、まずそういうものだと捉えてもらって、で、それでもなんかやっぱりうまくいかないっていう場合があるんですよ。それは何かって言ったら、私はそれを、まあ、コンテンツとして提供してるんですけど、ファミリーレコードって言ってね、ご先祖さんたちからのエネルギーをちゃんともらえてないとか、親からちゃんとまっすぐエネルギーをもらえてないとき、詰まってたりねじれたりしたりすると、そのエネルギーをまずもらって循環させるっていう自分の、まあ、器がまず出来上がってないから。だからね、 今目の前のお金のことだけじゃないんですよ。このお金のことちゃんとしようと思ったら。
そうなんですか。
しかも、お墓参り行くときも、ご先祖さんになんか、お願いばっかりするけど、そうじゃなく、なんていうかな、神、あか、ご先祖さんに、こうなんか、なんかわかんないけど、先祖大先生なんかお墓参り行くっていう人いるんだけど、そうじゃなくって、ご先祖さんってもともと自分の後ろにいててね、みんなついてくれてるんですよ。だからよくなんか、ね、あなたには誰それさんがついてますとかってなんか言うのあるけど、私は違うと思って、私は、親以降、親から上の世代は全員ハワイ語ではクップナって言うんですよ。クップナ。だから全員、もう生きてる親も、死んでるじいちゃんばあちゃんも全員クップナなんですね。で、このクップナって全員自分の後ろについてくるから、何万人ってこう、何万人っているんじゃないですか、多分。
すごいですね。
で、その人たちにエネルギーをもらう、その人たちに助けてもらおうと思ったら、その人たちのことを思い出してあげなきゃいけないわけですよ。だって、誰か分かれへん人、だって私たちだって、例えば、さとみさんにね、さとみさんちょっと私困ってるんで手伝ってもらっていいですかって言ったら、さとみさんいいよって言うじゃないですか。でもいっぱいいろんな人がいる中で誰か手伝ってもらっていいですかって言われたって、私やりましょうかってなかなかその前のめりに
本当
来ただ
。
からそうなるけど。
すごくわかる。そうですね。
でしょ？だからその時に、だからその時に、だから何が言いたいかって言ったら、親からいっぱいそういう先祖の話とかをいっぱい聞いてると、どのおじいちゃんばあちゃんとか、どの人がどういう人だったのかって言ったら、誰かの力借りたいと思った時に、あ、今回あの人の力借りようと思ったら、あのばあちゃん力貸してって言ったら、そのばあちゃんの力をぐっともらって、回せるようになるっていうのがあるんですね。
そんなこと考えたことなかった。
そうなんですよ。だから私はよく、ちょっとおじいちゃん、うちの祖父はものすごい自由人だったから、ちょっと自由人なエネルギー欲しいなって思うときは、ちょっとおじいちゃん力貸してって、めっちゃ言います。で、曽祖母がものすごい満州でお商売をしてた人なんで、ちょっと自分でエネルギー回して大きい事業をちょっと取り組んでみようかなと思うときは、しょうばあちゃんって言うんですけどね、しょうばあちゃん力貸してって言います。
わあ、すごい。
そうすると必ず、必要な人が現れてきたり、必ずこう、アイデアが降りてくるんですよ、必要なアイデアが。
わお。
だから、ご先祖様のエネルギー、ご先祖さんからエネルギーをもらう方法はこれです。ちゃんと名前を言って、その人をイメージして、ちょっと今力貸してって言ったらいいと思いますよ。
うわ、まあなんかね、いっぱいヒントいただいた今回でしたね。皆様、
はい。
一つでもね、もうすぐに試せることいっぱいあるので、なさってみてください。そろそろお時間になりました。皆様、ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は？
ぽいぽいアロハの板葉ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロの色は